それでは第2部ワイガヤに参りたいと思います、はい、でもね、上郡ブランチの福田さんに、続いてお話を伺いしたいと思います。先ほどの、ね、お話の続きなんですけれども、では具体的に、上郡ブランチとして福田さんはどういうご支援というかね、そのいう方たちに支援を、まあ、ちょっと具体的に言っていただいた方がみんなこうイメージできるかなと思うんですけど、うん、
はい、
例えば自閉症の方がこうなんか相談に来られたとかいう時は、はい、どういう問題が多いんでしょう。
相談で、まあ、一番多いのは、やっぱ段取りが組みにくいっていうのが自閉症の方々には多いのかなと思うんですよね、うん、まあ、言ってることがよくわからない、まあ、仕事だとすると、
あ、指示の内容がわからない、
たくさん言われるから、どうやって処理したいかよくわからない。仕事であればですけどね、もうそもそも仕事に就きにくいっていう方もいらっしゃるので、
はい、
仕事の中ではちょっと半々ぐらいですけども、
ま
あ、子供だとやっぱりルール順番が待てないとかですね、友達との付き合い方とか、まあ、いじめの問題とか、まあ、そういうのも少しありますし、あと進路が多いですかね。
あ、高校とか、
そうですね、
なってくるとね、知的な障害がないってことになると普通の高校、
そうですね、
大学になってきますよね、
高校だと人付き合いが難しかったり、まあ、どういうような仕事が合ってますかとか、いうことが多くなってきたり、大学に行っているとその履修がよくわからんっていう、必須と、サブ大学とかってありますよね、
ありますね。
私大学生じゃなかったんでよくわからないんですけど、だから絶対取らなあかんものを落としてしまったり、そもそも申請がよくわからんとか、っていうところでね、急に迷ってみたり、
想像がつかないですね、どこでつまずくかっていうのが私たちには、なんで履修が分からないんだろうっていうところも分からないですし ね、
色分けでもストケープして、してくれたら分かるんですけど、赤いやつは絶対取りなさいとかね、青いやつはサブで取れますとかね、
なるほど、
そうなんです。自閉症の支援基本的には、もうシンプルに言うと見て分かるようにするっていうのが一番シンプルです。具体的にその見せ方っていうのはいろいろね、人によって文字で分かる人とか、色分けた方がいいとか、キャラクターつけた方がいいとか、いろいろあるんですけど、実物を渡すとか、いろいろあるんですけど、基本的には見て分かる、スケジュールを書いて一個ずつ消していくとか、一個ずつめくっていくとか、一個ずつ捨てていくとか、いろいろすると分かりやすいんですけど、
ここに行ってこの書類を渡して、次にはこっち行ってこの人にこのことを伝えてくださいなんていう時は一個ずつこう書いて、
誰々にこれ渡す、その次はここに行きます、図書館に行きますとかね、図書室行きますとか、職員室行きますとか、いうのを書いてあげると、一個ずつ消していけば、
仕事が口頭ではなかなか難しい。
そうなんです、
ということなんですね。じゃあ見える形にしてあげるって。
そうですね、
さっき の、ね、その相談の中で、その相談に実際に来られる方っていうのは、どういう方が一番多いですか。
18を境にすると半分半分、
半分半分
ですね。うちに今まで登録され、今、上郡ブランチ立ち上がって4年ちょっとなりますけれども、400人ぐらいの方が登録されて、まあ、年間で200人ぐらいの相談を受けるような形になっていますかね、
最初の取っかかりの部分で、その初回相談の初回っていうと、まあ、家族の方とご本人とか、会社の方とご本人とかという形ですか。
基本的に多いのは家族が多いですね、まあ、最近ポツポツと企業さんっていう形が増え、ポツポツ来てますけども、基本的には親御さんであったり、奥さんとか旦那さんとか、お孫さんの話でって言って、おじいちゃんおばあちゃんから電話かかってくることもたまにはありますね。きっかけは 最近多いのはホームページで見ましたとか、テレビで特集してたんで、うちの子供がそうだと思いますっていう問い合わせが結構多いですね。
あ、でもそれはやっぱ大事ですね。やっぱこのクローバーっていうあのセンターがもっとたくさんの方に知られたら、悶々と思ってる人が相談するところがあるって分かるっていうことだけでもすごい救われるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、うん、あのまあ、もちろん検査最終的にあなた何々障害ですよっていうことは言えない、うん、まあ、組織なんですけども、うん、ある程度お医者さんに紹介して、うんうんうん、なんか判定を受けると、うん、まあ、すっきりしましたっていうような方が結構いらっしゃいますね、うんうん、自分の手立てがね分かる、
ねね、だって自己嫌悪になると思いますよ、はい、大人だったらなんで私はこれができないんだろうって苦しんでおられる方ねいらっしゃると思うから、ね、うんう
ん、はい、頑張ったらできるって言われ続けてるけどできないんだっていうところで、
うん、頑張りが足らないんだっていうんじゃなくてあ、障害だったんだって言うと、対処の仕方をそうやってね、はい、具体的に指示してくれたら、その方と出会う立場になった時に、分かるじゃないですかね。あ、この方こういうことが分からないんだったらこういうふうに対応しようって、はい、うん、
自分が説明しやすくなりますしね、
うんうん、
ちゃん、まあ、指示たくさん、まあ、できると思うんですけど、ちゃんとこう順番変えてもらったらこれはもう確実にできますって、うん、ね、こう自分で言えたらとても便利です、便利ね、私でもすっきりするので、
うん、色変えてくださいとかね、はい、
まあ、うん、さっきのね、こう見えるように、
うんうん、
見て分かるようにっていうのはすごい大事なんだろうなっていう、うんうん、今思いましたね、うんうん、で順番をね、これをやってこれをやってこれをやってって順番をちゃんと示してあげて、うんうん、で 色分けをすることによって、これが大赤色が大事なんですよ、で2番目に大事なのはこの緑ですよ、うん、で最後にやるのはこれ青ですよというような形で、うん、見えるようにするっていうのは大事なんやなと、うん、
企業でね、うん、企業でも実際はその言葉ではなくて、うん、文字ではなくて、うん、その見た目ですぐ分かるようにするというのは非常に重要なことなんで、うん、まあ、ある意味ユニバーサル、
ね、そうね、誰もの失敗がなくなるわけだから、
だからこういった発達障害の方のためだけのものではなくて、うん、そうじゃない人のためにもなるというところがすごく進めてはいかがでしょうかという思いがありますよね。
そうね、うん、そうね、ミスが減りますよね。そう
すみません、突然入ってき
ます。いやいやいや、入ってください。
はい、
はい、以上ボスです。
ありがとうございます。
うん、その他には LD の方に対する、
うん、LD の方はね、ちょっと私たちでは少しね、専門の、確かに専門って歌ってはいるんですけど。ちょっと見え方とか捉え方っていうのが、はい、どう対処してるのかちょっとすぐにパッと答えが出せなかったりするんですよね。視覚の問題があったりするので、うんうんうん、ちゃんと見えていますか、うん、ってそもそも見えてないっていうこともあるので、あ、はい、総合的に、うん、判定しないと少し難しいことがあるんですけども、例えば見えにくいっていうところになってくると、例えば実はね、髪が眩しいっていう人もいるんです。白い髪が眩しいって、うん、そうすると例えば黄色いクリアファイルを置くと読みやすくなるんですね、うん、
ちょっとサングラスとか、ね、フィルター通すみたいですね、
うんうん、とか定規を当てると読みやすくなるとかですね、
ああ線 が入ると、
はい、そんな方もいらっしゃるので、うん、例えば区切りで線を引いてあげるとか、うんうんうん、ね、小学校とか、うん、ちっちゃい頃に少しやったことがあるようなことをすると、うんうん、できたりするので、そういうのを簡単にお伝えしたり、視覚のところでいけば指をこう出してここを見てください、ここを見てください、うんうん、右を見てください、左を見てくださいという時に、こう顔だけがーって動かす子どもさんがいるんです、うんうん、そうすると元に戻した時にもっと戻ってしまう人がいるので、文字が読めないっていう人がいるんですね。だから眼球だけで追えるか追えないかみたいなのを見たり、それはもう視覚の問題だったりするので、うんうんうん、ちょっとね LD さんってこう来られると、 そうかっていうことね。そうですね、なかなかこう解決策って難しかった。
そうですね、医学的な問題とこう絡んでくるんですね。そうなんですね。でもまあそういう分かち書きにするとか、はい、こう分かりやすく見えやすくすることで、
こうやったらできるかなっていうのは、うんうん、あのお伝えすることはできますね。
では、ADHD の方の、
そうです、 ADHD の人はですね、まあ、周りの環境を伝える、うん、こういう時にはあんまり動き回ったらダメだよっていうことと、うんうんうんうん、動いてもいいよっていうことも伝えるといいかなと思うんですよね。
我慢しなさいばっかりではなくて、
我慢しなさいだけではなくて、いや、あの例えば話を聞くときにこう手元でこうゴニョゴニョゴニョゴニョしていると、うん、まあ、私は気になるので、うん、やめなさいってこうつい言っちゃうんですけど、はいはい、こうやめようとするとですね、うん、こう動いたらあかんっていうことに集中してしまって、うん、話は聞けないっていう人がいるんですよね。
あ、なるほど、はい、なるほど、
グニグニしとってもええけど、うん、ちゃんと話聞いてねっていう方が話聞いてくれるんです。だからね、体動かしとってもいいよ、どこでもなんか触っとってもいいよって言ってあげて、うんうん、これで集中できるかっていうような話をしたり、しますね。
ああ、なるほど。もう一律に動いたらダメって言うんではなくて、でもう個別にその人があの大事なことができる方を重点を置く、大事にする、ね、重要視するってことですね、はい。まあ、少々動いても聞けるんだったらね。
そうなんですよ、
聞く方が大事ですもんね。
そっちの方がいいんじゃないのっていうのを、例えば本人さんとかお母さんとか学校の先生とかにちょっと動かさせてもらっていいですかっていうところとか、まあ、授業でも例えば ADHD タイプの人で立ち回って仕方がないという時に、例えば5分とか10分の間に、例えばプリントを回収してきてくださいとか、
ああ動いてもらうんですね
っていうようなタイミングを入れると比較的落ち着いて過ごせたりしますよみたいな。
なるほど、やっぱそういう具体的なアドバイスって助かりますよね、学校の先生にしても、うん、じゃあプリント集める係にしたらいいよ。
そうですね、
なるほど。
まあ、そういう相談を受けたり、はい、あとは先ほど言ったように学校にこう訪問させてもらって、本人さんをちょっと様子を見させてもらって、で学校の先生にアドバイスをさせてもらうっていうようなこととか、で、まあ、就労であれば就労現場に行かせていただいて、ちょっとあの見える化をちょっと具体的にあのお伝えしたりっていうようなことをやっていたりします。これが私たちの仕事ですかね。
そうですか、はい、とっても具体的にあのその本人の方にの実情に合ったような、あの結局対応、ね、ね、対処法を教えて指導してくださるっていう、
はい、
なるほど、うん、じゃあ実際に、相談したいなっていう時は、はい、
そうですね、あの、うん、先ほど打ち合わせの時にお話を聞いてたんですけども、うん、直接上堀ブランチさんの方に連絡を取っていただくというのも一つなんですが、うん、まずですね、それぞれの、行政区市町の、うん、社会福祉、障害福祉関係のところにお電話をいただいて、で、こういう状態なんだけれども相談に乗ってもらえますかということで、相談に乗っていただいた上で、で、その役所の方から上国ブランジさんの方につないでいただくというのが一番いいんですね、
うん、そうですね、はい、今そういう流れになってまして、
ね、まあ、そういう流れになられているということなので、
なるほど、ね、
はい、お願いしたいと思います、うん、で一応あのお電話番号だけ、
はい、
申し上げます。兵庫発達障害者支援センタークローバー上国ブランジさんなんですけども、お電話の方が0791-56-638056-6380、こちらの方にお願いをしたいと思います、
はいはい、ね、何かこうとっても不安だわと、 うちの子、うん、もしかしたら発達障害かもしれないとか、あの夫が妻がとかね、うん、そういうことありましたら、まあ、何でもお気軽にですね、
はい、そうですね、
はいはいはい、うん、相談くださいということですので、はい、それでは、最後にあの、まあ、この放送を聞いてくださっている、皆様にメッセージありましたらお願いしたいんですけれども、
はい、今日はありがとうございました。 そうですね、あの直接の皆さんからの相談ももちろんなんですけども、発達障害のことを知っている方をたくさん増やしたいと思っていますので、あのもう本当に 2,3 人からで結構なので、勉強会みたいなのをやりますみたいなことであれば研修でお伺いしますので、あのお気軽にこんなことを教えてほしいんやけどって言っていただいたら行きます。
はい、
はい、で、あの発達障害をお持ちの方っていうのは実は得意なことがとても多くて、あの研究家派の人たちとかですね、あの例えばリーダーになるタイプの人とか、副リーダーの、あの組織を引っ張るタイプの人とか、研究家、芸術家、いろんなタイプの人たちが結構活躍できるジャンルの人たちなので、悪いことだけではなくて、ね、とてもいいことがたくさんあるということで、強みの本当に強みのある人は本当に強い人たちなので、その人たちを皆さんで、ね、応援していただけたらと思います。はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ね、今日はとっても有意義な時間を過ごせたんではないかと思うんですけど、さっきどうでした？
何も喋ってませんけれど、話聞いててね、やっぱ私のもううち子供大きくなってるんですけど、小さい時にやっぱりこの ADHD の方っていうのが友達にいたんですよね。そうするとその頃その ADHD っていうのがそんな理解できてなくて、なんであの子あんなにするのだろうとか、それともうお母さんがねすごく困ってらして、もうだんだんだんだんもお母さんが自分の子がこんなことするっていうような感じで、なんであんたはそんなことするのって言って、なんか本当にもう自分を責めるし、もうそのお母さんの輪からももう外れてしまってこもってしまうっていうことがあったので、やっぱりこれみんなで考えていかないとこういけないなと思って、本当にその子どもたちも自分をコントロールするっていうことが分かれば、もう社会に溶け込めるっていうことが今今日はっきり分かったので、本当にみんなに知っていただきたいなと思いました。
はい、はい、ゆんゆん、
いろんなあの発達障害があるっていうことを知ってよかったです。はい、はい、
ということで、今日は、兵庫発達障害者支援センタークローバーから、福田さんをお迎えしてお送り出しました。ね、私たちもこういうお話聞けてとっても良かったし、やっぱそういう良かったって思う人を増やしていって、何でも 10% ぐらい、人口の 10% ぐらいの方が発達障害だっていう人もいらっしゃるという方もいらっしゃるという、だから知ってる人を増やさないと、理解を深めないといけないっていうことなので、
は
い、こういう機会にぜひこの放送を聞いてくださいね。それでは、この辺りで、ひとまず置きたいと思います。福田さん、ありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。
エンディングテーマが流れてまいりました。そろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いしましょう。
さようなら。